はい、バーニングオーヤのアウトプット読書術、本日の一冊はドンキにはなぜペンギンがいるのか、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は谷頭和樹氏、1997年生まれ、早稲田大学文化構想学部卒業後、早稲田大学教育学術院国語教育専攻に在籍、デイリーポータル Z、おもころ、散歩などのウェブメディアにチェーンストア、テーマパーク、都市についての原稿を執筆されているライターさんでございます。タイトルめっちゃ気になってん、
うわなんでやろって思っちゃって。
これも著者の谷頭さんの思うがままでしょうね。なんでペンギンなん、ドンキありとあらゆる揺るがみしましたけど、いますよね、いろんな都市にいますよね。ドンキホーテのない繁華街見ないぐらい、もう外国人観光客の多い都市にはまあドンキありますよねっていう、そんな印象で、なんでドンペンくんなのっていうね、ちょっと疑問があったから、この一冊手に取っちゃったわけなんですよね。いや、これをちょっと深掘りしてみましょうっていう、はい、谷頭さんのその意図も組んでみたいなと思いまして、これね、深い理由があるんですよ実はね。ディスカウントストアね、ドンキホーテ、通称ドンキ、はい、これチェーンストアですよね。まあ、いろんなところに、まあ、チェーン店としてこう出店されているんですが、実はこのチェーンストアっていうのが深いんですよね。都市論、社会学、建築の観点っていうところから読み解くことができます。さらに言うと、日本社会とか資本主義との関係っていうこともこれ深掘りすることができるんですよ。チェーン店のその特にドンキホーテというこのドンキの中でも、ドンペン君なぜドンキにペンギンなのっていうところから探ってみようっていう、はい、そんな考察の本です。早速ね、ここね、掘り下げていきましょう。なぜペンギンがいるのか。マスコットドンペンくんね。これまずもってそれ、目立たすためじゃないのって思うところやと思うんですよ。僕はまあそう思ったんですけど、まああそこにドンキあるわって、もうね、カタカナの黄色でドンって書いてあったりもしますから、景観関係ないやん、みたいな。そこのもう景色を、あれ京都のど真ん中にはちょっと置けないからっていうね、あると思います。まあ、郊外南区とかにはね、ドンキホーテとかありますがね、西京区とかにはありますけど、中央ではなかなかね、あ、もちろんありますよ、京都の河原町とかでも、うん、あれまたね、その都市によってドンキホーテってこう形が違うんですよね。まあ、それはちょっと後で触れていくんですが、まあ、とにかく目立たすため、あそこにドンキあるよねっていうための目立ち戦略じゃないのっていうことなんですが、これまずちょっと探っていきましょう。遡ります。1989年に1号店が開業したんですね。はい。平成元年ですよ。平成の、ね、元号とともにドンキは成長してきたと、うん。これはもうね、高度経済成長期、どんどんどんどん経済発展していく、日本もまだまだ伸びていくよっていうのはそんな段階でしたから、埋もれたくないっていうね、周りに淘汰されたくない、成長、ここの競争に勝っていくぜっていう強い欲求に基づいて作られたものではないかという、まずここの推測があるわけですよ。そしてそこからですね、目立ちたいの印象付けとしてのペンギン。でもなぜペンギン？著者のね、谷頭さん、そこから深く潜っていくんですよね。レヴィストロース視点だ。はい、わからん、聞いたことない。まあ、簡単に言うと、この方はフランスを代表する思想家なんですって。で、このレヴィストロースっていうのが、実はこの砂時計っていうこの形ね、継承、そのものの形がどういう意味を表しているのかっていうのを研究された一文があるんですって。で、それで砂時計というこの形が2つの世界、内と外、そして生と死をつなぐ象徴、これがこの砂時計っていうものは人は連想させるんだよっていうことを、その思想の視点でですね、読み解いていった。で、よく見てください。で、ドンペン君ね、ボテッと座ってますからね、腰から下のあたりがドッドッペドッペリッと、もう擬音語出てこないですけどね、太いですよ。で、両手広げてるんですよ、上に、うん、両手広げてて、で、真ん中くびれてて、下がドシッと構えてる。この形、砂時計やんけ。二つの世界、内と外、生と死をつかさどってるやないか。めちゃくちゃこじつけやん。うん。ご自身でも言ってます。これこじつけだよね。で、待って、待って、まだある、まだあるから。うん。サンタ帽かぶってますよね、あのペンギン。あ、確かに。ドンペンくんね、サンタ帽赤い帽子かぶってるんですよ。これは、サンタって何かわかります？もちろんね、クリスマスにプレゼント持ってきてくれますよね。サンタクロースって実は、死者と生者をつなぐ象徴っていう考え方を元にされてるんですよね。 そうなんや。あ、だからもうあれは人間であって人間でないような、もしか人間なのかな。でもそのそう生と死を司るような天国と今のこの現世をつなぐような、あ、そういう幻想的な象徴なんだ。これも共通してるやん、こじつけじゃねえって、うん、でもね、あえて楽しんでみて、さらにちょっともっとここから考察入っていくからって、でここからねまた奥に入っていくんですよ。まあ、一旦ちょっとペンギンのことはドンペンク置いときましょうね。でこのドンキホーテっていうのはジャングル的店舗構造しているっていうふうにおっしゃってるんですね。まあそれはなんとなくわかりますよと。もう中入ったら確かにジャングルのようにもうね360度見回してもなんか上を見上げても商品がたくさん並んでるっていう、この商品が雑多に山積みされているジャングル上の構造、これっていうのは実はしっかりした意味がある。消費者を迷わせて思いもよらない衝動買いを誘発させるというそんな戦略なんですね。ね、これまあ2階建てのところとかもありますけど、これ階段どこやねんって上の階を探している間にこんなゾーンに入っていっちゃって、あ、こんなおもろいもんあるんやみたいなね、目を引くようなもうポップもたくさんありますから、ここで迷わせるということで、思ってもいなかった購買意欲をかきたてるというそんな効果がありますよ。そして店舗ごとに展開される商品構成もかなり異なるんですね。うん、例えば東京の池袋西口店では中国商品が充実しているっていうのがありますと。うん、でこれ実は店舗によってその店長さんとかにもうかなり権限が移譲されているんですよね。店長スタッフに権限が移譲されているから、うちの店舗はこれを押していきますっていうのが通用するのがこのドンキホーテの経営戦略なんですよ。だから地域のニーズに自由に対応している、その結果かなり多種多様な店舗が生まれているんですよっていうことなんですね。でこれでちょっとさらに踏み込んでいくと、チェーンストア論っていうのがありまして、まあ、これね事例としてヴィレッジヴァンガードを例に出されてるんですけど、ヴィレッジヴァンガードもご存知ですかね。僕も大学時代はヴィレヴァンよう通ってました。でここの違いっていうことに言及されてるんですが、ヴィレッジヴァンガードっていうのは要はアコースティックサブカルチャーノスタルジーとか、まあざっとこうアメリカ文化をこう象徴しているんですけども、ヴィレヴァンっていうのは理想先行のトップダウン型っていう表現されてるんですね。これヴィレヴァンってめちゃめちゃ深いファンがいるわけなんですよ。でファンもヴィレヴァンも毎週のように通っているっていう、もう毎日行ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。もうあそこでこうフラフラっとね行って、こう本とかこんなんがあるんやって手に取ったやつで夢中になるっていう感覚、僕もめっちゃわかりますが、このファンがアルバイトになり、そしてアルバイトが社員になり、そして社員が店長になってっていう、この好きな人がヴィレヴァンを作っていくんだっていう、このトップダウン型、その理想の形があって、そこからも下げてきて皆さんここに集まっておいでよっていう形がヴィレヴァンの特徴。対してドン・キホーテっていうのは気合とノリっていうね、もう儲けたいがガンって出てるじゃないですか。ドンペンクドーン、もう起こしやすい言うてやってる。まあそこでこの権限以上っていうのがまた理想的なんですけど、儲けたいっていう方だから、そのドンキのファンというよりもここを自分が経営することができれば自分のやりたいようにやれるぜっていう、そこのボトムアップ式っていう、下から上がってくるってこの文化なんですよ。こういった違いが実はチェーンストアの中でもあるんですよねっていう、うん、ドンキは単なるその均質化をもたらす資本の機会じゃないんですよ。資本主義の欲望をどんどん追求していって、あんなにも派手なのに逆にその特筆性からもう街に受け入れられて、街と融合するっていう多様性、いろんな国の人が出入りしますよね。でもってあれが街にある中でその文化的な厚みが生まれてくるんですよっていう、ほんまかいなっていうぐらい深い考察をされているんですね。いやこれね、またねその呼び込みくんとかもこうあったりするじゃない、タタタタタタタンタタンタタタタンタタタタタンタタン、あれまたね行っちゃうんですよ。ヤンキーとかでもそんな若い方もどんどん集めてくる、もう外国の方もいればご年配の方もいらっしゃったり、普通にねサラリーマンしている方がちょっと何かこの文房具が足りないなの時に寄ってみたりとか、まあ、ドンキ行ったら何でもあるやんっていう感覚もあれば、おやつ買いに来たね、もうジャージにサンダルにもキティちゃんのなんかもう一式こう着飾ったねギャルたちが集まってきたりとか、もうそんないろんな人たちがあそこに集まるんですよ。文化の多様性、商品も多様性、ドンキは都市のさまざまな人たちを引きつける緩やかな連帯の場となっているよ。これが思い返して砂時計の形、内と生、生と死、あらゆるところをつなぐ形になってませんか、ね、サンタクロースが代表するような死者と生者をつなぐ象徴っていう、その考え方のこの多様性の象徴としての、はいドンペン君両手広げてドーン、たまに片手を胸に当ててるやつもあるけどそれは無視して、 めちゃくちゃこじつけやまあね、総じてね、こういうお話がたくさんこう散りまめられてるんですけど、じゃあ何を言いたいのか、著者はっていうと、もうこれが結論なんです。こんなこじつけも含めてですけど、都市を面白がる目を持ってみて、そして他者に想像させる力を養ってみて、すると世界ってめちゃくちゃ面白いから、これをこの一冊を通しておっしゃってるんですね。面白ない、正解かどうかは知らん、本当にドンペン君を置いた人のもう経営のその方針のかを正直わからん、勝手に想像してる、でもなんかそれっぽくねって思うことが面白さやん。もう世の中にいろいろ溢れてるんです。チェーン店ってめっちゃ面白いんです。実は牛丼店だって松屋とかすき家とか吉野家、あれやーつけなあかんルールなのかい。吉野家なんであれオレンジ色なん、なんか意味あるんじゃないの。え、コンビニたくさんあるけどファミリーマートだけ入った瞬間にタタタタタタンタタタタタン、あれなんでなんとかね、なんでもいいの、それなんでなんやろうって面白がって追求してみて、自分なりの答えを出してっぽいかもって思うことで世の中楽しんでみようぜっていうのを提唱する、そんな一冊なわけなんです。はい、正解かどうかは関係ねえ、とにかくこれは世の中を面白がるためのヒントを与える一冊でございますっていうことを述べられています。はい、ということで皆さんも、いやこれ面白いな、子供たちにこれなんでなのって聞かれたら一緒に考えてみようかって想像を膨らませてみる、正解かどうかなんていうのは大事じゃない、大事なことは考えること、想像を巡らせること、そして他者を想像させて納得させるような、そんな、文章をこう作ってって想像力をかきたてる、ここがね面白いからやってみてねっていう、そんな提案の一冊でございました。ということで本日はドンキにはなぜペンギンがいるのか、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。